お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ワーキングホリデー、略してワーホリは、若い人たちがオーストラリアを体験する方法として人気がありますけれども、コロナウイルス COVID-19 の流行が始まって事情が違ってきました。ウイルスへの感染が拡大する中で、人の移動や集まりが制限されて、多くのビジネスが休業や廃業に追い込まれ、働く場所がなくなりました。そして連邦政府の雇用面での対策は、国民や永住者が対象で、短期ビザや学生ビザでオーストラリアに滞在している外国人に対しては、基本的に自分で生活を維持できなければ本国に帰るべきだというものです。オーストラリアでこのコロナウイルス危機が始まった2月頃に、ワーキングホリデービザで日本からやってきた人にとっては最悪のタイミングとなりました。ちょうど2月末にオーストラリアへ来た桜田大成さんもその一人です。桜田さんはこちらにどういうビザでいらっしゃってますか？
ワーキングホリデーのビザで来ました。
いつ頃いらっしゃったんでしょうかね？
2月の26日に着きました。
それだったら来てすぐにこのコロナウイルス危機になりましたね。
はい。それで、いろいろ大変なことになって、こっちに一人で何とかしなきゃいけない状況になって、すごい最初の時期はすごい大変つらかったです。
何が一番つらかったですか？
これまず言語がというところも、一番そこはあるんですけど、やっぱりそのスーパーに行ってお米がないとか食料がないとかいうのが、トイレットペーパーがないっていうのがすごく大変でしたね。
どうやってそれ乗り切ってきました？
そういうのはもう知り合いの人とかに話をして、今ここならあるよっていう情報をやっぱり仕入れて何とか乗り越えました。
日本語で情報を仕入れたんですか？
日本語もそうですし、分からないことはちょっと英語をインターネットで調べて、その言葉を伝えてっていうのをやってました。そのシェアハウスの管理人の人に、トイレットペーパーが手に入らないっていうのを言って、その人から、買ってもらって、それお金を払うっていう感じで乗りたこともやりましたね。
その他に困ったことありました？
そうですね、やっぱり自分が最初に飲食店でジャパニーズレストランで働いてた時に、やっぱりそのコロナで仕事がシフトがなくなっちゃったっていうのがかなり辛かったですね。
仕事がなくなるってことは収入がなくなるっていうことなんで、
はい、
お金どうしたんですか？
お金は本当にちょっとこっちで4週間ぐらい稼げたので、そのお金を本当にやりくりして、なるべく節約するっていうのと、やっぱり日本で貯めてきたお金をちょっとずつ崩してとか、クレジットカードを使って、なんとか乗り切ってる状態ですね。
今そういう状況の時に何が欲しいですか、一番？
そうですね、やっぱり今は情報と、やっぱりそういう情報、今後の情報、今の状況とか、あとはやっぱり安心とかですかね。データとかインターネットで情報をずっと調べてる状態ですね。
英語が苦手でなかったとしても、知らない国で急激に変わる政策や法規、コミュニティの態度についていくのは容易ではありません。このコロナウイルス危機に対応して、連邦政府は農業など特定の産業で働くワーキングホリデービザを12ヶ月まで延長可能とし、その他の一部の職種でも同一の雇い主についての6ヶ月の雇用制限を緩和しました。再び桜田さんです。ところで、はい、日本に帰ろうとか考えたことあります？
最初のロックダウンになるって時には本当に考えましたね。ロックダウンになって仕事もなくなって、収入がないってところで、やっぱり収入がないなら日本に帰った方がいいのかなとは考えたこともありました。
どうして 帰らなかったんですか？
そうですね、やっぱいろんな人に、友達とか、に話したりとか、いろんな人に相談して、今はなんとかファームにの仕事が見つかったので、そっちに行けるっていうことで、まあ、残るって形にはしましたね。
飛行機とかそういうこと心配になりませんでした？
はい、そうですね、飛行機がなんか飛ばなくなるみたいなことも情報があったので、それは不安でしたね。
帰らないって決めたのはその飛行機がないからとかそういうことはなかったですか？
そうですね、そういうことはなく、この本当に新しいところで働けるっていうのがあったんで残りました。
それはいつまでビザ有効なんでしょうね？
今の自分のビザは来年の2月までは大丈夫です。
それまでにこのコロナウイルス収まると思いますか？
どうですかね、難しいところですけど、まあ収まってくれることを願ってるしかないとは思ってます。
収まんなかったらどうします？
収まんなかったら、まあビザが切れる前に帰れるのであれば極力早めに帰るとか、日本に帰るとかいうことを、まあ、視野に入れながら今は生活してる感じですね。
この桜田さんのような不安な状況を経験している人たちに役立つ情報を提供しようと、グラフィックデザイナーで写真家の伊集院俊彦さんら30人が集まって情報共有サイトを立ち上げました。サイトの名前はコロナウイルス対策メルボルン日本人向け情報共有サイトといいます。発起人の伊集院さんです。この情報共有サイト、これはどういういきさつで始まったんでしょうかね？
もともとはそのメルボ、まあ、僕がメルボルンにいる状況で、今何ができるのかな、何かできることがないかなということをちょっと考え始めて、で、まあ、それでメルボルンにいる仲間30人ぐらいにちょっと声をかけさせてもらって、今どういうことができるかな、でこのロックダウンはもう大変なの分かってたので、ロックダウンが明けた後に今の僕らのそのローカルビジネスなり何なりをうまく再スタートできるようなことができないかなというのが一番最初のきっかけでしたね。まあ、そのロックダウン中どうしてもできなくなること、その飲食の、ね、普通の営業であったりとか、パフォーマーの方、音楽関係、舞台の方は皆さん仕事がなくなってますし、でそういうところの人たちがリスタートするときにうまくいけることは何かできないかなっていうのが一番最初のきっかけでした。で、それでみんなで話し合ってるうちに、でも今一番大事なのは情報じゃないかなということで、じゃあ情報共有サイトをまず始めましょうというところからスタートします。
情報共有サイトですけども、これでどんな情報を流されるおつもりですか？
基本的には、その今一番最初のきっかけというか最初の段階では、ワーキングホリデー学生さんのに対する情報、そのビザの話であったり、帰国の話であったり、そういうとこを考えつつ、まあ、それと一緒に仕事とかそういうのもうまく見つかるようにできればいいなとか、であとはその、ね、現地のニュースの英語ニュースをなるべく翻訳で出しましょうみたいな、感じですね。
一番求められている情報というのは何だと思いますか？
多分例えばワーキングホリデーとか学生の方にとっては、ね、国が支援してくれるのかしないのかとか、もしくは仕事がどうやったら今見つけてたらいいのかとか、そういう部分だと思いますし、住んでる方からしたら、ね、今のそのオーストラリアの現状がどういうことなのかだとも思うので、ちょっと難しいですね。先が本当にもう1週間先何があるかっていうのがもう今全く読めない状況なので、そういう、みんなもそういう不安があると思うので、そこをなるべく解決できるような、解決って言い方は変ですけど、少しは手助けできるようなことをしていきたいとは思っております。
始まったばかりですけれども、これからどういうふうに育てていきたいですか、このサイト？
このサイト自体は正直言ってこの長期でやろうと思ってるわけではないのはありますね。この今のロックダウンの状況がある程度、例えばロックダウンがもう解除されたら、もうほとんどそんなにはいらなくなるものだと思ってますので、そこまでの間に必要な情報が出せればいいのかなとは思ってますね。で別にこれが、ね、ビジネスとして、例えばオンラインマガジンなり、ね、そういう媒体としてやろうとしてるわけではないので、あくまでも今のこの緊急事態に対する 情報の提供ができればなと思っている段階ですかね。で、皆さんの何かのお役に立てればいいなという感じですね。
伊集院さんでした。このサイトに興味がある方は、コロナウイルス対策メルボルン日本人向け情報共有サイトで検索してください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。